食育の時
間、服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、前回より服部学園の食育実践コースから食育ジャーナリストの砂田敏子さんの講義の模様をお届けしておりますよ。砂田敏子さんといえば、漢字で食育という著書でもおなじみですよね。漢字を使って食や健康の大切さを伝えているということ、砂田さんオリジナルの発想なんですね。もうね、砂田先生ね、講演の時はね、洋服の上からね、アプリケで作ったね、野菜ね、目がついたり鼻がついたり口がついてるんですけど、それをね、もうおにぎりなんかもそうなんですけど、ね、上からねかぶっちゃうね。そして子供たちにですね、より親しみを持ってもらうということで、ね、まあ、やってるわけですけども、今回は実際その漢字と食育をどう結びつけるかということ、そんなお話をですね、まあ、していただくわけですが、漢字の例を掲載しておきますので、ぜひご覧になっていただきたいと思いますね。それではですね、アドレス www.jfn.co.jp/shokuiku ですね、食育ですね。では食育ジャーナリスト砂田敏子さんのお話の続きをご紹介しましょう。
で、私は漢字で食育っていう運動をやってて、これ本出したのは5年ほど前なんですけど、私これ35年間温めてたテーマなんですよ。漢字はアニメだと、漢字はですねタイムカプセルだと、いうようなことを私感じるようになって、体育の分母は食育であると、食べないと体育も地域も細工も家庭も家族も日本も未来も何もないわけですよ。だから食っていうものは本当に大事なんですよ。あなたの命もないわけ、食がないと。だからそういうなんか大事なことをですね、どうやって楽しく分かりやすく伝えるかって、例えば漢字の字ね、なんで字っていうのは家の下に子供かっていうようなことを考えてみたら、漢字ってすごいんですよ。子供を慈しみ育てて子供の成長を記録するために文字があるっていうふうに考えたら、文字ってそういうものなんですよ。子供の心と体が元気でないと、その家庭も未来も、ここ渋谷区でしょ、で例えば東京もないわけ、日本もないわけ。だからこの命という子供がですね、こう毎年生まれてですね、健やかで元気で子供の歌声話し声笑い声がないような地区はですね、未来がないということに皆さん気がついてくる。なんで家の下に子なのって、子っていうのは非常に大事なんですよ。皆さん、子は未来への象徴なんですよ。子供がいないような社会は未来がないわけ。政治がどうの、経済大国と技術大国、そんなことに気がついたらですね、漢字の字っていうのは家の下に子供だっていうことに、皆さん、この子供こそ命の象徴なんですよね。次お願いします。で、こういうふうにして、人に良くする食と人に悪いシャック、例えばアトピーアレルギーはシャックなのよ、いじめはシャックなのよ、切れるあれもシャックなのよ、お外へ出たくない、幼稚園行きたくない、学校行きたくないのもシャックなの。こういうふうに2つ並べて、私の漢字で食育は白黒になってますけども、子供に塗り絵させると、ものすごい3歳4歳5歳の子供でもすごく食育に目覚めますし、食育が分かるし、食育に親しみを持つ、食育が好きになる。はい、これ右上から、皆さん幸福、幸福っていう、普通は幸せって書くんだけど、口ね、口に何を入れて口からどういう言葉を出すかがあなたの幸福の原点なんですよ。まず病気の人は幸福じゃないですよ。病気の人は快じゃないですよ。不快ですよ。痛いとか辛いとかね、眠れないとか、なんかそういう、だから皆さん、昔寺小屋でですね、この字を教えてた時に、賢い先生はこれみんな右上から因数分解一口だねって、 一口に気をつけて、一口に注意して、一口に用心してって教えたのよ。だこういうふうにしたらものすごい分かりやすいんだよね、子供たち。一口バカにしないの。だからさらにで、一口をよく噛んで、一口をよく味わって、一口をよく噛みしめて、一口に感謝してとか言って、まあいろんなことが言えるわけであります。これ全部食育です。でこういうことが分かると食べ物に気をつけるようになる。言葉にも気をつけるの。いい食べ物食べてたら言葉がいい、野菜を食べると言葉が優しい、人格も優しい、ね、人間関係も優しいというようなことをね、こういうの分かるの。一口だね、分かりやすいでしょ。でこういうふうなのを私食育サンタ運動って言ってるの。サンタっていうのはね、サンタクロース、これね私の一年中の食育サンタおばちゃんのユニフォームなの男の人だったらサンタおじちゃんになるんだけど、だそういうふうに考えると言葉って面白いでしょ。あのサンタクロースはクリスマスだけだけど、私のサンタおばちゃんって一年中なのよ。でまず3つのタですから、楽しいためになる、頼りになるのサンタなの。で私はこういう格好して、あの幼稚園保育園行くか、だいたい話30分なんで、歌2曲ほど聞かせてですね、こういう塗り絵2つ3つを追ってでお話しして、それですごい持って家帰ったら、砂田先生また来てねってファックスとか電話入ってるから、子供はもうお世辞はないからすごく分かりやすいですし、あのヒントになりますし、こういうふうにですね、子供これ漢字だと思わないのよ。この子供の目見たらですね、自分たちと同じ年代の子供がですね、こういうして一口に気をつけようっていうのが分かるんですよね。はい。それからね、誰もあなたに代わってね、おねんねできないの、食べられないの、うんちできないの、おしっこできないの、歩けないのっていうことをね、幼い時から言ったらいいですよ。皆さん、体っていう字は体、身体の身ね、身体っていう字書いてごらん。なんで身が体の体の上位か考えてみたことある？心、心と書くけど、心の字がなんで心の上位か考えてみたことある？身も心も捧げるっていいじゃない。身も心も捧げる。だから心も身も捧げるって絶対言わないよね。神妙にしろって言ったら、心が先で命が下で、なんで命は心の下なのか考えてみたことある？皆さん、蛍の光窓の雪って言って卒業式の歌を歌った時に、身を立て名を挙げて、なんで身が名の前なのよ。一身上の都合につきって言って辞表出したりするよね。女性自身という雑誌読んだことあるよね、皆さん。女性自身、この身の中に心も命も人格も性格も人生もみんな入ってるということを知ったらいいよ。妊娠中の陣痛が始まった女性の姿なんだって。命のリレー、愛のリレー、絆のリレーの姿が神なんだって。で昔はね、この漢字ができた頃ね、こういうふうに天井にぶら下がってお産したらしいの。木にぶら下がってお産したらしい。今みたいに病院でお産しないから。その字なんだそうですよ。だから胎動が始まって、この中からかもう一つの命がリレーされる、この心っていう字は、だからですね、命のリレー、愛のリレー、絆のリレーなのに。で、なんで心、土って、土っていうのは地球です、環境です、空気です、水です。だから水の健康、空気の健康、緑の健康、地球の健康をバカにする人は自分の健康がないの。だから心、土、富士って、富士って二つではない、別々ではないんです。だから水を大切にする人は自然を大切に、緑を大切にする人は自分も大切にするとか、自分が健康な人は人も健康にできるという文字なんです。心と富士、心があなたです、土が環境です。だからすごい文字よね。でこういう漢字ってついて、本当漢字はタイムカプセルなのよ、アニメなのよ。今世界中にアニメがいっぱい溢れて、アニメが動いて喋るんだけど、皆さん、漢字もアニメであるという、古代人のアニメであるということに気がついたら、だからこの心の中に命が入ってて、心が入ってて、魂が入ってて、体が入ってて、命が入ってて、人格が入ってて、人生が入ってて、性格が入ってるということに気がついたら、これトータルなあなたの一生という意味なんですよ。 だから自分の健康を大事にしたかったら周りのこう地球の健康、緑の健康、水の健康を大事にしようという文字です。はい、すごいでしょう、感じて。同じように育てるとか育むっていう字ですよね。食育の育、食育の育。皆さん胸っていう字書いてごらん、腰っていう字書いてごらん、足の脚の字書いてごらん、膝っていう字書いてごらん、腕っていう字書いてごらん、脇っていう字書いてごらん、背中の背書いてごらん、肩っていう字書いてごらん。みんな月がついてる。これ外側ですよ。今度体の中、頭脳の脳の字書いてごらん。肝臓、腎臓、心臓の臓の字書いてごらん。肝臓の肝、腎臓の腎の字書いてごらん。骨っていう字書いてごらん。なんで皆さん月がついてるのっていうことなんです。これね、みんな私たちは食べたものでできてるという意味なんですよ。月ってこれ肉付きっていうの、肉付き。でこの肉付きの上に重なってるのがこの逆さま胎児の姿なんです。これ本当にね、韓国中国みんな漢字学者が共通している。これこの逆さま胎児の姿なの。この逆さま胎児の姿、これ頭なの。この逆さま胎児の姿と。だって哺乳類、まあ特に人間なんか逆さまに頭から出てくるよね。お産したら頭から出てくるよね。そういうようなことで、本当昔の人はね、こういうのをすごく、胎児の胎もそうなん、胎児の胎になんで月がついてるかっていうことに気がついてる。卵子と精子とできてんじゃないんですよ。卵子と精子と、精子と卵子がお母さんの子宮の中で出会った後、細胞分裂して次から次へと、でなんで細胞分裂できるの、なぜ新陳代謝できるの、それはお母さんが食べ物を食べてるからなんです。食べ物がいいと子供がいいんですよね。そしてお母さんの子宮から出てへそのが切られた後は直接口に何を入れるかでその子の人生は決まるんです。皆さん、私がニューヨークタイムズ入って一番びっくりしたのは、私がニューヨークタイムズ入って何ヶ月目からニューヨークタイムズの第一面のトップ記事にね、生まれた赤ちゃんの産声が酒臭いっていう記事が出たの。妊娠中のお母さんがガブガブ酒飲んだらそうなるわけだから、今本当にお母さんがスタイルを気にしてダイエットしてたら、食事しないでサプリメントばっかり取ってたら子供すごく小さく生まれるけど、非常にですね、骨が弱いとか頭が小さいとかね、なんか満足に育たない子供になるということに気がついて、あんまりダイエットしない方がいい、妊娠中は。それから授乳中もあんまりダイエットしない方がいいと思うんですよね。だからそういうのことに、これ全部私たちは食べたものでできている。食べたものがあなたです、食べたものが私です。だから妊娠中は2人分なんですよね。だからちゃんとした季節を食べる、塩を食べる、命をいただく、感謝して食べる、ぐっすり眠る、上手に食べる、賢く食べるっていうことはいかに大事なことか。次の世帯の命のリレーなんですね。本当に字の中にすごいすごいすごいですね、メッセージがあるんですね。知恵があるんですよね。これ服部栄養専門学校の用の字です。皆さん、この字を使っていくつ単語が作れるでしょうか。教養、収容、保養、制養。例えば子供が教室行かないで養護室へ行く、この中に養護の先生いらっしゃるかな。養護、養護の養ですよね。例えば養育、人材の養育、人材の養成。例えば貝原一軒の養生君。例えば養老、養命。養の字は皆さん、食べるという字の上に羊が乗ってるということに気がついたら、なんで羊か考えてみたことある？羊が大きいと美しいよ。羊がいかに財産であった方に皆さん気がついたら、皆さんね、中国へ行ったら、例えばフランス行ったら、ヨーロッパ行ったら、モンゴル行ったら、羊がいなかったらジンギスカンはユーラシア大陸を制覇できなかっただろうとか、アレキサンダー大王がインドまで行けなかっただろうかとか、 ナポレオンがモスクワまで来なかっただろうかみたいな教科書文章が教科書の中に載ってるよ。肉食の国、例えば善悪の善に羊がついてるということに気がついてるかな。我に代わって羊を捧げるっていうのが民主主義とか社会主義の義なんです。義理人情の義なんです。まあ善光寺の善の字ですよね。でこれがですね、文化文明なんですよ。アレキサンダー王が紀元前の時代ですね、なんで軍隊が何十万、まあ、零下20度30度で昼と夜の温度が砂漠なんかは30度とか50度違っても、羊を抱っこして寝たら凍死しなかったの。今みたいに冷暖房ないのよ、飛行機ないのよ、トラックないのよ。なんでキャラバンが軍隊が何十万地球を移動できたかっていうのは羊のおかげなんですよ。羊おっぱい出すでしょ、だから水なくても大丈夫なの。それでおっぱいは栄養が高いでしょ。それからまあ全部食べられるじゃないですか。ソーセージにして骨まで食べられるじゃないですか。皮はテントになり袋になり、ねえ、あのお靴になり服になるじゃないですか。いろんな、そう、一切無駄がないのが羊なんだよね。だから羊っていう字は本当にですね、皆さんこの教養、理想的な食べ方、本当に漢字4000年の漢字の中にいかにすごい、あの賢い食べ方のメッセージがあるか、私たちの文化文明の人類の歴史のがこの中に濃縮されてるということに気がついたらいいです。じゃあ豆っていう字を皆さんよく見てください。この4つの字は誰もが読めます。なぜ豆を食べると頭が良くなるの、なぜお正月に豆料理が入ってるの、豆な人と結婚してください、豆な人と働いてください、豆を食べると豆になるっていうのは永遠に真実です。じゃあ喜ぶ、体が喜ぶ、心が喜ぶ、頭が喜ぶ、誰もが喜ぶ、みんな喜ぶ食べ物何、豆なんですよ。エヒジ行ってごらん、禅寺行ってごらん、お肉食べなくても、ま、豆料理食べてる人みんな元気で長生きします。お肉食べてる人よりもあの植物食の人がね長生きしてるということを知って、今の BSE とか狂牛病とか鳥のインフルエンザとか鯉のヘルペスだとか肉食で恐ろしい病気がいっぱい世界中に広がってるもんだから、世界のインテリはマドンナもそうです。なんか有名人とかインテリだとかみんなですね、ややあのベジタリアンが増えてきたっていうのもそうなんで、豆食を食べるような、だから豊かっていう字の分母、味覚が豊か、感性が豊か、人生が豊か、生活が豊かという字の分母が豆であることに気がついて、皆さん豊かっていう字の上をミュージックと読んだら分かるよ。ミュージック聞いたら皆さん心すごく豊かになるじゃないですか。豊かっていう字は本当に豆が分母であるということに気がついて、だから招く人の方が豊かです、招かれる人よりも。そういうようなことに、おごる人の方がおごられる人よりも豊かです、心も懐も。そういうようなことに聞いたら本当ね、全て真実ですよ。元気に山に登れて休まず登校できて人材として生涯現役な人は東洋の塔なんだよね。私の年頃も塔だよ。だからそういうようなことに気がついたら、皆さん漢字の中にすごいすごいメッセージがあるんですね。だから漢字をこういうふうに使うと、イソフラボンとかレシチンとかカルシウムだとか何ミリグラムというお医者さんとか学者の話をしないでも、私がこういう話でね、これを小学校ね3年生4年生5年生6年生塗り絵しただけで学校給食の豆をね残さず食べるようになるので、私校長先生から令状くんの子供たちが豆を残さず食べるようになりました、砂田先生のお豆のお話のおかげですとかって。だからお話とかそのこういう漢字っていうのはすごいもんであるということに気がついてください。豆の中にすごいすごいメッセージがある、まあ、豆になるとか勤勉になるとか優しくなるという意味の他にですね、栄養面でもすごいものだということを知ってください。こういうことにも気がついてください。お野菜を食べない、噛んで食べない、旬を食べない、季節を食べないから非常に今の子供便秘が多いんですよね。で便秘が多いからアトピーが多いという悪循環も、だから 体の便秘は心の便秘というストレスを増やすんですよ。心の便秘はで今度切れる荒れるムカつくという頭の便秘を増やすのよ。秋葉原なんてまさに頭の便秘ですよ。さらにですね、言葉の便秘なんですよ。自分で自作自演やってるんですよ。ネットでつながっていますって誰もつながってないのよ。お友達いないのよ。だから皆さん、体の便秘は心の便秘、心の便秘は頭の便秘、便秘はですね、引きこもりを増やし、犯罪を増やし、いじめを増やすということに気づいてほしいんですよ。で、便秘っていうのは社会の便秘、貧乏は社会の便秘なんですよ。そういうのはお金の便秘なんですよ。で、便秘の悪循環が今日本をダメにしてるんですよ。悪いのは自分なのに、なんかみんな人のせいにしちゃうみたいなのも、これなんか本当良くない便秘ですよ。だからそういうようなことで、まず体の便秘を減らす、心の便秘を減らす、頭の便秘を減らす、言葉の便秘を減らすということが本当に今大事なの。だから私、ワインと和食っていうの、今一人っ子が多いです、一人暮らしが多いです、出張が多いです、365日24時間本当戦わなきゃならない時代です。国際競争も激しくなってます。だからその1週間に1回でいい、2回でもいい、一緒に楽しくおいしく笑いながら語りながら話しながら食べよう、これが食育です。最近ね、すごい自殺が多いのよ。私もびっくりすんの。子供が自殺した学校、先生が自殺した学校、校長先生が自殺した学校、食育の講演に来てくださいっていうのがあるのよ。服部さんも大抵最低3つや4つあると思う。私ですらあるから。最低2つ3つ毎年あるのよ。で、そういう時に私はね、車の運転、パソコンの運転、携帯の運転よりも心の運転を学習しましょうと呼びかけるの。で、同じ皆さん、心っていう字のね、文字をね、10種類並べてね、いい文字と悪い文字と、これ小学校5、6年生だとみんな読めるから、息をするは上ですよ、これ息子の息でしょ。それから想像、予想、構想、だから相手があるから、夢があるから、スケジュールがあるから、構想、予想のね、そういうことがあるんですね。それから思うもそうです。思うっていうのは必ず対象がいるんですよ。それからね、志が高い低いもですね、志が高い人は必ずですね、夢とか希望とかですね、スケジュールがあるの、計画があるの。例えば慈しむもそうです。だけど下にですね、がん患者、糖尿病患者っていう字はね、串刺すのこうよ、ね、串刺す、がん患者、糖尿病患者っていう字は串の下に心なんだよ。突き刺すっていう字なんだよ。フェンシングみたいな字なの。とか悪いって意地も心ですよね。怒るって意地も心で、あのやつって言ったら怒ってん、あの人って言ったら怒ってないのよ。とか悲しむも忘れるも、悲しいことが多い、忘れたいことが多いなんて幸せじゃない証拠ですよ。どうしたら下を減らして、どうしたら上を増やせるかって言うと、やっぱり美味しく食べる、楽しく食べる運動が絶対必要です。
漢字を使った食育のすめ、いかがだったでしょうね。砂田敏子さんの本漢字で食育には他にもたくさん面白い例が出ていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。食育の時間、服部幸男でした。